皆さんこんにちは。2月6日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話をお伺いしています。お相手は坂崎ひかりです。市長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先月11日にはいよいよ明智光秀博覧会2020 in 蟹市、そして同時に大河ドラマ館もオープンしまして、その翌週は初回放送パブリックビューイングも開催されました。当日、まあ、私もその会場にいたんですけれども、はい、なんといってもサプライズもありましたし、はいはい、そうですね、本当に皆さんで、
よかったですね、
いい時間を過ごさせていただきました。よかったです。はい、まあ、今日はそんなお話も含むんでしょうか。
そうですね、
はい、今月のタイトルがですね、はい、蟹市らしさをプロモーションというタイトルになってます。はい、このプロモーションというのは、まあ、宣伝活動とか宣伝広告っていう意味ですよね。
そうですね、はい、一般的には企業の、ね、宣伝活動とか販売促進といって使われますよね。
はい、
ただ蟹市は自治体なんで、蟹市を販売するってわけじゃないんで、まあ、蟹市の良さ、蟹市らしさ、そういうものを、売り込むというかね、アピールすると、はい、うん、そういう意味で、使っています。
うん、蟹市らしさをプロモーション、蟹市らしさを全国に向けて売り込んでいくというイメージになっていくんですよね。
そうですね、ちょっと、まあ、分かりにくいと思うんですけど、まあ、これからおいおい説明しますが、
はい、
まず蟹市ですね。蟹市っていうのはなかなか読んでもらえない、
火事、
火事が多いですから、
はい、
まあ、蟹という名前を知ってもらうことも大事ですけども、はい、名前だけじゃなくてね、蟹市という町は一体どういう町なのか、どういう魅力があるのか、そういうことを、まあ、発信していくという、まあ、イメージにとってもらえるとありがたいんですね。
はい、
消滅可能性都市という言葉、はい、聞いたことありますか。うん、
市長の最初のところにもありますね。はい、消滅可能性都市という、はい、まあ、はい、ニュースなんかでも、はいはい、ちょっと前に話題にはなりましたね。
はい
はいはいはい、近くの市でも名前が上がったところありましたね。
そうそう、ありましたね。
はい、びっくりでしたけれども、
東隣の鴨関内の市町村なんかもね、ずいぶん上がってました。まあ、幸いなことにね、蟹市は入っていないんですけども、これは日本創生会議というところが、はい、2040年にその町に住む20歳、20歳から39歳までの女性が半分以下になると、はい、そういう自治体のことを消滅可能性都市というふうに名付けて、はい、まあ、全国の896の自治体、
はい、
過半数ですね、の自治体を挙げられたんですね。
20歳から39歳の女性の推計人口が蟹になる、はい、ということなんですけど、はいはい、それは一体どういうことなんですか。
日本の場合、生まれてくる子どものほとんどが、はい、この20から39の女性に生まれてくるということで、つまりこの年代の女性が少なくなるということは、子どもを産む人が少なくなる、つまり子どもも少なくなる、したがって人口が激減すると、そういうことなんですね。で、人口が減ることを消滅可能性、はい、ちょっとショッキングな名前で、はい、という名前をつけたんですね。
はい、なんかもう消滅っていう言葉が出るので、はいはい、その自治体自体がなくなっちゃうという、はい、そんなようなイメージを受けて、とても衝撃的でしたんですよね。
はい、まあ、ある意味合併ってのはそうなんですよ。はい、消えるわけですから、
はい、
合併にもいろいろあるんですけどね、大きなところにくっつくっていうのは、まあ、ある意味消滅したわけですね、その自治体は。
はい、
だからこの間の平成の合併って言われるのも、そういうものを先取りしてるということなんですけど、はい、まあ、自治体が消えるという意味ではなくて、まあ、平たく言うと自治体の機能を維持できなくなる可能性があると、
はい、
自治体の自立ができなくなる可能性都市という感じなと思うんですけどね。
はい、
まあ、それが最悪の場合はもう財政破綻で、自分たちの力だけではもうやっていけないと、まあ、そういうことが来るということで、人口減少というのは私たちの生活にも大変大きな影響を与えることになるということですね。
まあ、財政破綻っていうと、これまたニュースなんかでも ちょっと前に話題になった北海道の夕張市っていうのは、はいはい、よく皆さんお分かりだと思うんですけど、はいはい、そうなってくるとやっぱり税金っていうかそういったものが高くなったり、うん、市民サービスが低下したりということで、うんうんはいはい、市民としてはちょっと痛いところがありますよね。
そうですね、夕張市さんの場合は人口減少というよりも非常に過去に過大な投資をしすぎて、回っていかなくなったと、はい、いうことですけどね。人口減少ということになると人口が減る、はい、働く人が少なくなる、うん、支える人がいなくなる、うん、当然企業活動や商業の活動も小さくなる、うん、と税金が少なくなる、うん、でそれまでの行政サービスをしようとすれば当然税金を上げなきゃ、うん、上げて維持するしかないかサービスをやめるか、はい、水道料金を上げるとかねそういう話になってくると思うし、もう一つは公共施設も維持できないから、はい、合併するとかね、うん、そういうさまざまな状況が出てくるんですね。で、これをなんとか人口減少にならないようにっていうのは実はもう無理で、もう完全にやってくる。どんどん子どもの数が減ってるわけですから、はい、もう間違いなく日本中で、うんトータルすればね、人口が減るということになると、はい、今までとは違うシティプロモーション、うん、人口減少時代に備えたシティプロモーションというのが今後特に大切になってくると思うんですね。
どういったことから始めることが大切になるんですか？
人口減少の最大の理由は、はい、我が国の場合は東京への若者の集中ですよね、はい若い人たちが地方から、うんどんどん東京に集まる。ちょっと前は、はい、東京に集まるのは関東周辺で、うん、例えば中部圏ですと名古屋とか、はい、近畿ですと大阪とか、うん、九州だと福岡とか、はい、北海道だと札幌とか、うん、東北だと仙台とか、うん、いうふうにそれぞれの地方都市に、人口集中があったんですけども、今はそこを飛び越えて、はいもう東京にどんどん集まりだしてると、うんいうのが前とまた違うところで、はい、東京に若い人が集まる。そして結婚をしない。結婚しても子供はあまり産まない、はい東京の出生率はものすごい低い。ここが、うん、大きく日本の人口減少に貢献ってことないんですけどね、影響しているということで、つまりなぜみんな東京に集まるのか、はい東京の魅力、経済的な理由、様々あると思うんですけど、はい、それが本当に全ての人にとって幸せなのか。やっぱりそのこの町カニでいうと、カニの町で暮らすということが、はい、また東京とは違う、幸せがあるんじゃないかと、私はカニに住んでるけどこんな素晴らしい町ですよ、ここに住んで、家族と一緒に暮らして家庭を持って子育てをする、うん、そして自分の人生も楽しむ、そういう暮らし方もできますよ。そういう暮らし方がしたい人はどうぞカニへ、あるいはカニにずっといて、カニからちょっと出てもまた戻ってきてというようなカニの魅力、カニらしい生き方、それを選択肢として、SNS とか、マスメディアとかいろいろ通じながら、発信していく、そういうことが大切だと思いますね。
まずはその町の魅力というか、そういったところを認知度を高めていくっていうところをしていくっていうことが、大切になっていくのかな。
そういうことですね。カニならではの良さ、他とは違う良さっていうのをこれを磨いていく、そして発信する。現実にカニ市が好きで住んでる人もいますし、何らかの情で越してくる人もたくさん見えますし、あるいはカニという魅力を感じて企業誘致、新しい会社も来てきたり実際いるわけで、そういう人たちがね、どこにカニの魅力を感じているのか、そういうことをみんなが意識して、それを余計磨いてね、そしてもっともっとアピールする、そういうことで、あ、そういう街なら、住もうかとか、やっぱりここにずっといようとか、そういうところで、新しく会社をやろうとか、そういうことをアピールする、それが交流人口から定住人口の増につながっていくということですね。
自治体っていうのはやっぱりその市民で成り立っていくわけで、市民の意識がその地域の活性化の原動力につながるということですね。
その通りですね。市民の皆さんが自分の町が好きで、愛着を持って、誇りに思って生きている、つまり市民の皆さんに愛着を持ってもらう、
はい、
誇りを持ってもらう、うん、行政で言えばね、そういう政策を進めることがだんだん広がっていくということなんですね、
はい、
で昨年の秋にクローズアップ現代プラスという番組で蟹市の取り組みが紹介されたんですね、
はい、
蟹市は今外国資金が増えている、リーマンショックの時に一時少なくなったんですけど、また盛り返してきて、はい、うん、今最高、過去最高人数を更新しているわけなんですね、
う
ん、
昨年の重大ニュースの中にも上がってたんですよね。
でもう一つ蟹の特徴は、はい、その子育て世代の外国人の方が多い、
はい、
永住希望の方が多い、8割を超すというのが特徴で、うん、
はい、
その従って外国人の子どもの数も増えている、岐阜県全体の外国人の小中学生が4分の1近く蟹にいるということで、はい、そういう日本語もわからない子どもたちをどう義務教育を、うん、責任を果たしていくかっていうのが大変な課題なんですね、
はい、
それに長年取り組んできている蟹の取り組み状況が番組で取り上げられたということですね、
はいはい、クローズアップ現代プラスっていうのは NHK の全国放送なわけですから、はいはいはい、相当な反響もあったんじゃないですか。
そうですね、あれはあの番組は本当にしっかり作られてて、
はい、
もう4月からずっと半年ぐらい取材をされてたんですね、うん、
はい、
私が外国籍の磯南中学校の入学式に来賓として行ったんですけど、はい、そこにも東京から来てる NHK のクルーがカメラも構えてたんで、はい、あ、この番組かなと思って見てたんですけど、うん、しっかり作ってあって、それだけに内容も、やらせなんか全くのない、私もインタビューを、
あ、そうでしたね、
1時間受けて流されたのちょっとで、はい、でも本当に言いたいことがきちっと、うん、集約されてましたし、はい、従って見られた方、番組見られた方大変、感動されたようで、
はい、
特に東京の方から激励のメッセージが届いたのが多くて、
あ、そうなんですか。
でそういう意味で東京の人たちも、こういうことに対して大変興味を持つ、はい、いわゆる地方の取り組みというものに対しても、あ、東京にも通じるんだなということを思いましたし、
はい、
東京に本社があって蟹市に工場のある会社の社長さんが見られて、あ、はい、わざわざ蟹の工場へ視察来られたついでにぜひ会いたいということで、
はい、
来ていただきましたし、ニューヨークの日系人の方からも、その今ニューヨークでも人差別がまた若い人の間で非常に激しくなってきたんで、蟹の取り組みはすごいって、メッセージが届きましたし、反響は本当に大きいなと、驚きましたね、
はい、
外国人の問題っていうのは大きな問題になってましたけども、さらにこれが拡大されるとなると、外国、日本に働くために来た方たちが暮らす自治体、そしてその子どもたちが学ぶ自治体こそ非常に問題が大きくなってくるんですね、そういう全国に対する、これから日本は外国籍市民というか外国人の問題が非常に大きな問題を地方に生じさせますよという問題提起をね、蟹の取り組みを通じてしていただいたというふうに思いますね、
はい、市長もね、その時にお話がありましたけども、外国籍市民であっても蟹市民では変わりないという、そういった市長の取り組みが評価されたものだったわけですね、
評価というかね、国から見ると外国人なんですよね。だから憲法も法律も、場合によっては法律もね、該当しなくなるということですが、自治体にとってみれば住民票を移してくれた段階で同じ市民なんですよだから日本国籍の方と義務も一緒だし、だから一緒なんですね、そこが国と地方の違いで、国は憲法該当しないから教育はしなくてもいいみたいなことを言いますけども、自治体ではその義務教育は外国籍の子であろうが誰であろうがきちっと義務教育をするという責務がありますので、大きな違いなんですね、だからそこをその地方にとっては外国籍であろうがなかろうが、市民という点において何の違いもない、だから同じように行政サービスをしなくてはいけないとなると、その国の制度拡大による財源をどうしていくのかという大きな問題を、やっぱ地方の立場から言っていくと いうことは非常に大事なんですね、はい、ですから同じような悩みは全国に多くの自治体を持ってますので、はい、こういう番組をきっかけにしてね、しっかり議論していくと。でその後あの東京都知事からも依頼があって、はい、うん、都庁マネジメント本部というところで、金市の子育て政策をね話してくれと、あの東京都が長期構想を策定してるというその参考にするということで、
はい、
東京都 も全く大きな巨大な町で 都市ですけども、地方で行われていることにも耳を傾けたいということで、うん、あの小池都知事からは金市のいじめの取り組みについて質問がありましたが、はい、全部で2時間ぐらい意見交換をしました、はい、その後全国市長会や全国市町村サミットで多文化共生がテーマになった時は、
はい、
まあ、金さんの話を聞きたいというふうに言われて、うん、あのいろいろあの話してきました、
はい、シティプロモーションの第一歩といいますか、金氏 の認知度を高めることにもつながっていったわけですね。
そうですね、さまざまなことがねこう取り上げられることで、金氏の認知度っていうのは上がってくると思いますね、ただあの行政だけでは限界があって、はい、やっぱりあの金氏が大好きな、そして実際カニで暮らしている市民の皆さんがアピールするというのは非常にあの効果があって、
はい、
市民一人一人が誰でも発信できるんですね、
はい、
その大きなチャンスというのが今の大河ドラマのキリンが来る、
はい、
冒頭にあのおっしゃっていただいたように全国からあの多くの方が明智光秀の故郷に来てくれると思うんですね。大河ドラマの中でも出演者の方も皆さん幾度におっしゃってますけども、あの戦国の大変厳しい時代にもかかわらず、はい、決して豊かでもないにもかかわらず明智将の皆さんがとても穏やかにニコニコ笑いながら暮らしている、はい、穏やかな暮らしの明智将という形で放送されるんですね。そうするとそこへ全国から来た人たちが現代の明智将へ来てもらって、はい、うん、やっぱり同じように穏やかに、うん、
はい、
あの市民の皆さんが笑顔でお迎えする、そうすると そうなんだ、あの番組通り穏やかな町なんだ、うん、穏やかな人たちなんだ、また遊びに来ようなというそういう心の触れ合いみたいなもの、
はい、
それができるチャンスなんですね、
はい、
だから市民の皆さんがこのチャンスに全国から来た人をそういう形でお迎えする、それがもう何よりもシティプロモーションになるんで、誰でもできる、みんなできるということだと思いますね、
はいはい、お話聞いてまいりまして、まあ、いきなりその蟹市の人口を増やすということは難しいのかもしれないんですけれども、また今年は観光で蟹市を訪れる方もいらっしゃる、その交流人口を増やすということは間違いなくあると思いますし、そこから始めるということが大切なんですね。
そうですね、あの先ほど言いましたようにその人口は増えない、東京でもあの東京でも人口は減っていく、
うん、
日本中が減ってるわけですから、当然東京に一極集中が続いたとしても集中していく人が減るわけですから、
はい、
あの減っていく、それは止められない、そういう中でいかに街を維持していくか、うん、それはやっぱりあの蟹の良さを知って、あこういうところに暮らしたいなと思ってもらう、
はい、
この大河ドラマをはじめ、はい、いろいろ蟹市が注目される中で蟹という名前の通り可能性あふれるこの育つ町、あるいは穏やかに暮らせる町、
はい、
まあ、そんなキャッチフレーズを掲げて、これからも市民みんなでシティプロモーションに取り組んでいければというふうに思います、
はいはい、そうですね。市長今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は蟹市らしさをプロモーションをテーマに蟹市の富田茂樹市長にお話をお伺いしました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報をお届けしています。次回もお楽しみに。担当は坂崎ひかりでした。